ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、フィヒナーの法則というのをちょっとお話ししましてね、皆さんの、肩の力を落としてもらおうということなんですが、このフィヒナーの法則、正しくはウェーバー・フィヒナーの法則っていうんですね。まあ、19世紀のドイツの学者にウェーバーさんっていうのがいましてね、ドイツ人ですから大体そんな名前なんですが、その人から15、6歳ぐらい違った弟子がですね、フィヒナーさんなんですね。ですから、まあ、このウェーバー・フィヒナーの法則っていうのは、先生が最初に研究を始めて、まあ、先生のまた先生がいたかもしれませんけどね。それで、それを受け継いで、15、6歳若い、フィヒナーさんがですね、その研究を引き継いでやりましたもんですから、ウェーバー・フィヒナーの法則という名前がついておりまして、私は実はフィヒナーの法則として覚えたんですね。ということは、私が最初に彼らの論文を読んだのがフィヒナーさんの弟子の方の論文だったんじゃないかと思うんですけども、それを忘れております。そうですね。私が、まあ、だんだん物心がついた頃ですから、40ちょっと過ぎぐらいの頃だと思うんですね。で、びっくりしたんですよ。要するに、最初はお寿司でしたね。その頃は僕の友人にすごい金持ちが何人かいてですね、ある金持ちは、どうせ寿司食べんだったら人生の時間がもったいないから、1万円以下の寿司は食わないことしてると言ってる豪傑もいましてね。で、その当時の寿司って大体頑張っても1500円ぐらいだったんですね。今と違いますからね。で、その人はちょっと特殊な人でね、金持ちでしたから、非常に特殊だったのはですね、シャツをですね、買いましてね。こういうシャツですよ。男性のね。その人男性ですから。で、買ってですね、それをこう、一日に一個朝着ますと、夕方になると、まあ、少し汚れますよね。したらそこで捨てて、そして、月火水木金土とですね、6日間捨てましたから、6日間違ったシャツを着て、一日です。クリーニングも出さないし、洗濯もしないし、2日目着ることもしないで、捨ててしまうらしいんですよ。それで僕びっくりして非常に印象深かったわけですね。で、日曜日にデパートに買い物に行って、また好きなシャツを6枚買ってくるっていう、そういうまあ超金持ちですね。お金が余ってる人。まあその人が僕とお寿司食べるときに、時間もったいないからもっと高い寿司食べようよってこう言うからですね。それでまあいろいろ話をしたらそういう話だったと。まあいうことで、へえと思ってですね。そして、その頃前後に知ったのがそのフィヒナーの法則だったんですね。ウェーバー・フィヒナーの法則ですけど。で、これはどう書いてあったか。その時は僕がたまたま最初に読んだ、論文はですね、味覚の論文だったんですよ。まあ、その後、このウェーバーさんとかフィヒナーさんはですね、先生って言った方がいいか。ウェーバー先生とかフィヒナー先生はですね、いろんな感覚について系統的に研究をされて、まあ簡単に言うと、人間というのは、いつも同じものを食べれば同じように思うわけじゃないと。1000円の寿司をずっと食べてると、1000円の寿司は、美味しくもまずくもない。だけど、その時1500円の寿司を食べると美味しいと思う。1500円の寿司を食べ慣れて、今度は2000円の寿司を食べると美味しいと思う。で、3000円はまた美味しいと。1万円もっと美味しいというふうになって、それでそのうち1万円の寿司を食べてる間に、1万円の寿司が平均になるんですね。ですから、1万円以下の寿司はまずいということになる。1万円以上の寿司は美味しいということになるという、そういうまあ規則を調べて式にしてですね、対数の比みたいなもんなんですけども、まあそういうことを明らかにした。で、僕はもうすごい感心しちゃってですね、と思って、まずそういうのをいろいろ調べたんですね。そしたら、もちろん、このウェーバー先生、フィーナー先生のやられた研究はですね、もちろん味覚だけではなくて、人間の五感ですね。五感っていうのは、触覚があって、嗅覚、視覚、視覚、聴覚、味覚ですか？まあ、強い順から言うと、いや、これもいろいろ説もあるんですけど、大体はですね、触覚、触られるってことですね。これが一番すぐわかる。で、まあ、昆虫なんかこう、触覚をこう出してですね、そして目はあまり見えなくてもわかるようになる。で、それから嗅覚、匂いですね。それから視覚、それから目ですね。それから聴覚、耳、最後の方は耳、目、耳、舌という順序ですね。 で、これは最初にその、こう、そういう人間の感覚の鋭さというのを勉強したときは、あ、僕はね、全然、なんていうか、関係があって勉強したりするんじゃないんですよ。こう、知識欲が強いっていうか、なんかこう知りたいっていう気持ちがすごく強いんですね。これは子供の頃から知りたいって気持ちが強かったから勉強もよくできたのは勉強が好きだったんじゃないんです。当たり前ですけどね。勉強なんてあまりみんな好きな人いないと思うんですけど、知りたいって気持ちが強かったもんですから、もう手当たり次第にわかんないとすぐ知りたいんですよ。この知りたいっていう性質を親からもらったっていうのが、まあ僕は結構楽な人生を送った理由じゃないかと思うんですね。だからよく昔こう言われましたよ。武田はね、物理を勉強したのに、歴史なんか言ってなんだ、素人なくせにってこう言われましてね、自分ではびっくりしたんですよ。僕はまあ確かに物理と言ってもね、大学で物理を勉強したなんていうのは専門でもなんでもないんですけど、まあ大学では物理。ただ化学もケミストリーも好きだったんですからね、化学も好きだったんですね。生物も結構好きだったんですよ。物理も化学も生物も好きだったんですね。で、それ以外に特に歴史がすごく好きで、もう、高等学校の頃から歴史ばっか勉強してたんですよ。勉強っていうか、勉強じゃないんですよね。知りたいと思って本を読むっていう。それも豊臣秀吉がどうだとか、それから、平将門がどうだとかいうのに興味あったんじゃないんです。僕はちょっと変わってましてね。その、時代の変化みたいなのが興味あったんです。ローマ時代っていうのはどういう時代なのかとか、ローマ時代にシーザーがいるとかあんまりこう興味ないんですね。ローマ時代っていうのはどうなのか。いやー、ローマ時代はブドウ酒を飲んだのか飲まないのかとかね。それで、いつ頃から日本もクワを使ったのかとかね。そういうことに興味があったんですね。ですからまあ、人はあまり僕は歴史上の人はあまり、まあいろいろ人間だからいっぱいいるわってくらいでですね。ちょっとだから、本当の歴史が好きだったんですね。こう、物事が移っていく状態とか。まあ、みんな人によっては人に興味ある人いますよね。例えば、徳川家康とか豊臣秀吉に興味がある。もしくは、清少納言とか、そういう人に興味があるっていう人と、僕みたいに物の動きみたいなね、やっぱり、僕はちょっと科学者的だったんでしょうね。要するに、文化系か理科系かって若干理科系の頭だったんでしょうね。ですから、歴史が好きだっつっても人が好きなんじゃなくて、だから僕、歴史の本読むと腹立つことあるんですよ。なんで人の言葉を書いたんだろうか。もう少しその時に、竪穴住宅だったのか、燃料はどういうものを燃やしてたのか書いてくれよっていうとこ、そういうふうに思ったとこ見ると、やっぱり今から考えると、ちょっと理科的だったのかもしれませんね。それでまあ高校の頃はもう歴史、あ、高校の前はね、小説だったんですよ、僕は。もう小説が好きで好きでね、特に中学校の頃、その頃共生っていう学生でありながら、先生の練習をするっていう先生も来られましてね、まあ年も近いし、まあその共生の先生に次から次と本を紹介してもらっては読みましたね。本当に好きでした。外国文学は特に好きだったんですけど、まあ好きでしたね。だからそれはただ自分が好きだったから。読んだだけですね。ちょっと話がずれましたけど、フィヒナーの法則を知って、それでその後序列を知ったんですね。何が大きいのか。触覚が一番感覚性高いって、あ、びっくりしたんですけど、確かに触られるからね。それもちょっとでも触られれば、わかる。確かに昆虫もそうだ。その次は嗅覚だと。匂いはなんでそんなに敏感なの？匂いってよくわかんないじゃないと思ってたんだけど、やっぱり腐ってるとか腐ってないとかね。体に危険が及んでるとかいうのは嗅覚だと書いてあったから。まあ、そうだろうなと思っただけで、その後あんまりチェックはしてません。それから人間が一番役に立つ視覚ですね。目で見る。そしてね、歩けもしないし食べられもしてませんからね。で、それから聴覚、耳ですね。それから味覚という順序であるっていうこともおおよそ学びました。しかしそれを私専門的に勉強したわけじゃないんで、あらかたそんなもんだなと思ったわけですね。それで味覚も覚えて、それで、あ、そうか。彼は一万円の寿司の美味しいって言ってるけど、それは錯覚なんだなと。1500円の寿司を食べてれば1500円でいいし、時々700円の寿司に変えれば1500円の寿司も美味しくなるし、と思ってですね。で、その頃勉強した後、50歳ぐらいで、ある私立大学の先生になりましてね。そして、食べるとやっぱり、 だんだんだんだん自分は美味しいものを、食べるようになるなと思って、で、美味しいものはやっぱ美味しいと感じますからね。それで、フィギュアの法則のことを思い出して、これはやっぱり一週間に一遍ぐらい、まずいものを食えばいいんだと思ってですね。大体学生食堂ってあの頃は、まあ今と違いますから、貧乏学生多かったもんですから。まあ、200円とか250円ぐらいでですね、腹いっぱい食べれるぐらいのものがあったんですよ。一番安いやつでね。だけど、おかずはひどいですよ。あの頃僕よく覚えてるのは、油揚げって僕ら言ってたやつあるんですね、学生と。今日は油揚げかとか言って。油揚げってのはね、ご飯となんか野菜がちょこっとと、肉のものがあるわけですよ。その肉のものはね、鶏の唐揚げなんですね。だけど、鶏は、鶏といえば鶏なんですけどね、カロリーを稼がなきゃいけないんですよ。今日の、その250円の昼食の定食は、A 定食は何キロカロリーとか書いてあるんですよね。若者に食べさせますから、大学で。で、それを高めなきゃいけないでしょ。だけども、料理はひどいもんですから、高めるってことになるとね、まあ鶏の唐揚げなんかいいんですけど、油もついてるし、鶏の肉でありますからね。だけどね、その大学のね、鶏の唐揚げはね、中がね、油だけなの。ほんで、ちょっとね、なんか、かすかに見えるぐらいに肉がついてるんですよ。だから僕らね、学生と一緒にね、まあ僕は先生でしたけど、油揚げって呼んでたんですよ。それでね、食堂から帰ってくる学生に、おい、今日油揚げじゃなかったかっていうわけだ。油揚げの日は食べない方がいいっていうか、ご飯食べに行ってもね、その肉がないんですよ。まあそういうのがありましたね。だけど僕はだいたい一週間に一遍は、だいたい一番安いやつを食べてたんです。そうするとね、最初はまずいと思いました。だけどこれ一週間に一遍ずつ食べてるとね、慣れてきましてね、これで僕が食べる全体が美味しくなりました。つまり変な話ですけど、今まで自分の財布を見ながら美味しいもの美味しいもので食べると、だんだんだんだん美味しいもの美味しいものになる。だんだん値段が高くなって。だけど一週間に一遍油揚げを食べる、油揚げ弁当を食べると、弁当っていうか定食食べるとね、全体がダーっていっちゃうんです。いや、もっとすごいのあったんですよ。確かね、60円か70円のパン。これね、まあ学校の中で売ってたんですよ。まあ貧乏学生だ。これはね、超まずい。僕みたいにまずいの平気でもひどかった。で、僕はね、まあ、腹すかしてる学生もいるからね、研究室に。まあ、5個ぐらい買って、自分が食べたら5個ぐらい買って、研究室に置いとくんです。学生にもかかわらず食べない。一番安いパンは食べないです。だから、もう飢え死ぬようなぐらいお腹減ると美味しいんでしょうね。まあ大体美味しいか美味しくないも結局お腹の中が空っぽだったら美味しいし、満腹だったらまずいわけですからね。まあとにかくそこで、フィヒナーの法則もよく知って、それでいろんなことを知識も得ました。で、まあもちろんここに書いてきましたように、美味しいものは限りないんです。贅沢も限りないんです。で、これで不思議なのはね、お金を使ったから美味しいものが食べれるんじゃないんですよ。人間っていうのはね。だから人間っていうのはフィヒナーの法則ですから。まあ簡単に言えば、先週食べたものと比較して今週の美味しさが決まるんですよ。で、今週食べたもの、まあ人間ですから1回では決まりませんから、2回か3回になりますからね。平均的になりますよね。で、今週食べたもので来週の美味しさが決まるんです。だから、人生がいつも美味しいんだったらいつも貧しいものといいもの、貧しいものといいものを適当に組み合わせるんですね。例えば自分の人生が一食外で1000円で食べるとしますでしょ。そうすると、まあ、700円か600円ぐらいの2ヶ月ぐらい食べて、ちょっとその貯金を、1000円との間の貯金を使って美味しいものを食べる。こういうやつはね、ものすごく長持ちします。ほんでね、だから僕はもう人生ね、美味しいものとまずいもの一緒に食べてますから。っていうか、美味しいもの、まずいものを区別せずに食べると、安いものも美味しく感じるっていうこと。まあそういうふうに言ってもいいですね。まあ人によって考え方違いますね。ですから、そういうことでフィヒナーの法則は私の人生を助けてくれた一つですね。それからここでもう一個付け足しますとね、食べるっていうのはね、あれ、ほとんどの場合命なんで。命以外で食べるものってあるかっつったらね、難しいですね。加工食品あれ、生きてないじゃないかって。もともと生きてるやつを殺して、そして加工して食べる場合が多いですからね。ちょっといろいろ私、生きてないものを食べたことがあるかどうか、ちょっと検討したいと思うんです。 昔は合成、石油から合成された合成食品ってあったんですけど、今ないですからね。だからね、もう一つはね、僕ね、食べるということは他の生き物の命をいただくことだっていう意識がね、僕すごく強いんですよ。これはね、別に道徳的に強いんじゃなくて、僕の気質的にそうなんですね。です。食べることにね、これはお米は命ですからっつって、そんな苦痛で食べてんじゃないんですよ。お米はお米で美味しい。魚は魚で美味しいって食べてるんですが、意識がちょっとあるんです。そういう意識が。だから僕が今こんなこと言うと、お聞きになってる方は嫌な思いするでしょうけど、ちょっと、こう、体重のある人ね。僕は体重のある人は、太ってるとか、体型がどうとかはあまり思わないんですよ。別に太ってる人は太ってる人いいんですから、それいいんですけど、余計に命をね、食べるのもどうかなっていう、そういうふうにこう見えちゃうんですね。まあ、ちょっとこういうのは嫌な話なんであんましたくないんですが、まあ、今日はですね、ウェーバー・フィヒナーの法則っていうか、フィヒナーの法則と覚えておいた方が、フィヒナーって非常に珍しい、まあ、ドイツの言葉ですから、覚えやすいから、フィヒナーの法則。科学はそれを言ってるわけですね。美味しいものは限りがない。贅沢にも限りがない。人間の欲望もそれに沿って限りがない。ということがまあ非常にあるし、それから食べるということは特に命をいただくことです。自分の命を考えなくて、人の命だけ、人というか他のやつの命はいいよと。そういう考えというか感覚ね。それはちょっと問題じゃないかというふうに思っております。ちょっと道徳的になって失礼いたしました。